むくり編集部がお届けするむくらじ。こんにちは、ラジオパーソナリティのしょこです。むくらじは皆さんからのお便りをもとに、素敵なゲストをお迎えして、暮らしのあれこれをお話ししたり、時には専門家さんを呼びして勉強になるようなお話をしたりと、日頃の隙間時間に楽しんでいただけるラジオ番組です。今回のゲスト、お招きしたのは、朝活や DIY で自分時間を大切に楽しんでいるめめさんです。めめさんは何事にも全力で人生を思いっきり楽しんでいて、とても魅力的な人なので、いろいろ聞いていけたらいいなと思っています。めめさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろ聞きたいことはあるんですけど、今日はお家の話と、めめさんといえば朝活の話を聞いていけたらいいなと思っています。
はい、
ではめめさん、自己紹介お願いします。
はい、インスタグラムで暮らし周りのことを発信しているめめと申します。今は掃除とか DIY のことがメインで発信させてもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。そうそうそう、最近ね、DIY がすごくて、
そうですね、去年からですね。
ね、なんか始めたばっかりとは思えないクオリティで、またそこら辺もね、後でおいおい聞いていきます。
うんう
ん、
はい。
まずはね、さっきも言った朝活、
うん、
なんだけど、私はもう前々から朝起きれないっていう話はしてて、私ね、本人を目の前にちょっと変態って言ってるんですけど
早起きの変態ね。
そうそうそうそう。何時に起きてるんでしたっけ？
4時に起きてます。
4時だよ、4時、夜中まだ暗いそもそもその4時起きっていうか朝活を始めたきっかけっていうのは何から始まったん？
うん、でもやっぱりインスタグラムの影響は大きくて、インスタグラムの世界の、なんだろう、暮らし系を発信してる人たちって、まあ、しょこさん以外やっぱ早いんですよ、朝起きるのがすいません、それで私は朝が苦手だったんですね。
あ、そうなんや。
そう、もともとしょこさん側の人間だったんですけど
私基準やめてくれて
すいません、すいません。それで朝起きたいな、でも起きれないな、眠たいな、うんうん、で子供産んでね、出産して夜中の授乳とかがあって、うん、あ、もうそんな朝起きれないから今の時期は無理だなって思ってたけど、インスタを、うん、まあ徘徊してね、うんうん、あ、こういう暮らしいいな、この人は何時ぐらいに起きてんだろう、あ、やっぱり7時とか6時半に起きてんだなって、もうそれすらも私にはハードルが高かったんですよ。
うんうん、
で、ある本を買った時に、その本にインスタグラマー何人か載ってる、
う
ん、集まってる本だったんですよね。で、それ見たらそれぞれのタイムスケジュールが出てて、うん、もうたまたまその人たち全員早くてね、5時とか5時半とか。
すごい。
もう、あ、やっぱり朝掃除とかしてるんだ、洗濯してるんだ、うんうん、もう狂ってんなと思ったんですよ、そのインスタグラム
一緒、私と一緒よ。
そうですよね、変態だなみたいな、そういうことですよ。うんうん、で、それを見て、もうでも私には無理だって諦めてた時に、ちょうど娘、うん、2人目の娘が5時ぐらいにね、朝お腹すいたって起きる授乳の時期が始まって、うん、で、その時に、あ、私このまま授乳して、まあ次女はまた二度寝をするから、そのまま私は起きてしまおうと思って、
うん、
それを一日やったら、その一日目がね、とても有意義な時間だったの。
うんうんうん。
朝から昨日洗った食器を片付け、ちょっとシンクの周りきれいにしたり、で、洗濯も早い時間から干せて、うん、夕方には乾いてて、うん、え、めっちゃ私インスタグラマーみたいになってるみたいな感じで、うん、わーってなって、
うん、
ちょっと明日もやってみよう。で、その次の日もやって、その次の日もまたやってみようで、
うん、
続いたんですよね。
あ、じゃあもう授乳のいいタイミングがあったんやね。
う
ん、
そう。あれがなかったら、ね、目覚ましかけて起きてやるって、私には多分無理で、
うん、
目覚まし切っちゃう。切って寝ちゃう感じだったと思う。もうちょっと
寝よっかな。そうそうそうそう。あと10分みたいなが2時間とかね。
そう。本当あの日が私にとっての分岐点というか、
うん、
ちょっとスイッチ入ったんでしょうね。
うんうんうん。
うん、そう、それがきっかけかな。
そっかそっか。子供がちっちゃいうちの方が、時間がなかなか一人の時間って取れないから、
うんうん、
結構私が知ってる方とかでも、まだお子さんが授乳中とか、うん、まだ幼稚園にも保育園にも行ってないんですっていう方の方がやってる人多い気がする。
もうやっぱその辺は朝活のメリットでしょうね。
うんうんうん、
自分の時間を作れる。
そうやね。うん。
それでいて、まあ私はその朝活を始めたタイミングの時はまだ社宅に住んでたんですよ。
うん。
で、社宅に住んでて、その数ヶ月後に家を建てて、そっちに引っ越して、
うん。
まあ引っ越したらさ、新しいマイホーム、テンション上がるじゃない？
そうね。
そっから4時ですよ。もう朝早く起きてこの大好きなお家を綺麗に維持したい。子供たちが起きてくるまでに、うん、せっかく作ったワーキングスペースで、
うん、
なんか書き物したいとか、
うん、
もうとにかく自分の時間が欲しくって4時に起きて、
うん、
暮らし始めたんだけど、その時は、
うん、
なんだろう、ちょっと隠してて周りに。
ああ、その時はまだインスタしてなかった？してたもん。
インスタね、家を建てて、その家を紹介するインスタはやってたんですよね。
うんうん。
ただ、4時に起きてるのは隠してました。
ああ。
頭おかしいと思われそうだったから。4時は頭おかしいと思われそうだったから。
ね、まあ、5時半とか5時ぐらいはまあギリ、ね、いるけど、4時。
そうなの。なんかやっぱあの時自分自身でもやっぱりおかしいと思ってて。それで、どんぐらいかな？だんだんインスタグラムもフォロワーさんが増えてきて、
うん、
で、冬場に一回インスタライブをしたんですよね。朝だったら誰もその人数がいっぱいライブに来ないかなと思って、うん、緊張するじゃないですか。うん、初めてのインスタライブ。それが怖くってインスタライブ朝5時からやってみようと思いますってちょっと告知してやったら、うん、もう来るよね、あのみんな来てくれるよね、初めてのインスタライブ、どんな人なんだろうって気になってくれて、うん、みんな起きて来てくれて、うん、やだこんなにいっぱい人が来たと思って掃除をしながらインスタライブしてたんですけど、
うん、
緊張しすぎてスマホをそのまま、うん、雑巾洗ってる洗面所の水の溜めたところにポチャンってあれ初めての私のインスタライブです。
やらかしたね。
そう、懐かしい。あ、ごめんなさいごめんなさい、誰に謝ってる。
もう画面の向こうのみんなに
携帯落としちゃったみたいな、ショックじゃないの、もうごめんなさいなの、せっかく来てもらったのに雑巾洗ってる水の中に落としてしまってすいませんみたいな感じでずっと謝ってて、いやー、あれはびっくりしました。
いやー、なかなかなデビューですね。
そうですね、そっからまたインスタライブちょっと緊張してできなかったんですけど、でも朝起きてインスタライブしてこんだけの人たちと喋れることが、喋ることができる喜び、うん、楽しさ、朝の孤独感からの解放、うん、それでまたやりたいっていう欲は、うんうん、で生まれて、でその半年後ぐらいかな、多分フォロワーさんもそこからまた増えて、ライブまたやってくださいって、うん、その時にね、初回ライブ来てくださった方々が言ってくれてたのもあって、うん、結構週2、3回
やってたね。
インスタライブやってましたね、朝ね。で、みんなで掃除の話したり、掃除の、みんなでじゃないね。私がこれ見て汚れ落ちるのとか、インスタライブで興奮しながらやったり、家の中見せたり、収納を見てもらったりとかして、
うん。
まあ、楽しかったです。
いや、もうなんか、めめさんといえば朝の、本当にライブ、うん、私はね、ほとんど行けてないんだけど、たまに早起きした時とか、目が覚めてしまった時とかに、パッて今何時かなって画面見ようと思ったら、通知があって、やってる。うん、で、入っていくみたいな。
はいはいはい。
感じだったんやけど。
はい。
そうそうそうそう。
いや、懐かしいですね。
ねえ。え、その、朝、4時に起きて、朝活、お子さんがちっちゃい時は、まあなんか掃除やったりとかしてたって言ってたけど、うん、今はどんなことしてん？
今は、
うん、
海外ドラマ見たり。
いいね、いいね。
あとガラスペンにハマってて、うん、ガラスペンで書き物したり、インク試し書きしたり、
うん、
あと日記を始めたので日記も書いたり、手帳も、なんか丁寧につけ始めたので手帳を書いたり、結構あっという間にね、終わっちゃうんですよね、朝の時間。
いや、でも充実している。ね、なんか日記も朝に書いた方がいいらしくて、私もなんか聞いたんですけど、とある方から。
はい。
なんか夜に書くと、やっぱりネガティブなことを書いちゃうから、朝に書くのがいいよっていうのを聞いて、でも私朝起きれないし、
はいはい
はい、朝はやっぱりバタバタするから、バタバタね、まあ時間がある時に書くしかないから、書いてるんだけど、うんうん、いいね。
そう。なんか中学校の時とか夜中書くと、本当もう不幸の手紙みたいな内容ならね、
あの、メンヘラのね。
次の、そう、もう次の日の朝見たら、やだ、私昨日こんなこと書いてる、みたいな。好きな人に手紙とか書いちゃった時にはもう朝捨てるもんね。
やばいよね。やばいよね。
夜書いて、告白しようと思って手紙書いて朝起きてそれ見てバカじゃないのと思って自分にね、自分に対しても何やってんのこんなの恥ずかしくって今日の私は渡せない。
いや、夜の長文はやばいよ。
やばい。わかります。夜中はやっぱおかしいんですよ。だからこそ朝勉強するとか、朝書き物をするっていうのは、私も頭がクリアにだんだん変わってく、うんうん、やっぱ寝ぼけてるけどだんだん動いてって朝のルーティーンをするんですけど、
うん、
トイレ掃除して顔洗って歯磨いて化粧して洗濯してとか、うんうん、そのルーティーンの順番が決まってて、それが終わるぐらいにはやっと目覚めてるんですよ、
うんうんうん、
で目覚めた時に私は今まで何やってたんだろうっていうぐらい記憶がないんですよ
流れ作業なんね。
流れ作業、ルーティーン化してるから体が覚えてて、
うんうん、
そのルーティーンの順番を変えたりするとなんか抜けてたりするの。
へえ。
そんぐらい私にとってルーティーンは心地よくって、自分の家の間取りに沿ってルーティーンを考えたのよ。
あ、
トイレから始まって向こうからこう歩いてくるからとかで、最後こっちに出てくるから最後に食器片付けてとか、
うんうん、へえ。
ぜひルーティン化されたい場合は家の間取りに沿ったルーティーンをお考えください。
素敵な言葉が出ました。
誰が参考にするんでしょうか、この今の言葉を。
するする。すごい、
なるほどってなんないでしょう。いやいやいや、何言ってんだこの人は。まあまあまあ、独り言だと思って聞いていただければ、うんうん。ありがとうございます。
まあ、さっきのね、なんか朝活の話の中でもちょくちょく出たけど、掃除もね、うん、結構めめさん得意だよね、はい、
そうですね、得意。もう掃除の人って思われてましたもんね、一時期私。
いや、だってもう朝活でも変態と思ってる私なんですが、掃除でも変態と思ってるんですけど。
掃除の方ではもう自分でも変態だと思ってます。やっぱりその朝ですよ、朝5時半ぐらいにさ、うん、インスタライブで画面映してお風呂にみんなで ちょっとお風呂みんな連れてっちゃおうとか言ってお風呂場行って、うん、水洗とこの水垢わざと溜めといて、うん、何日かちょっとここ濡らしたままで寝るとかやってて、
うん、
で見て水垢が育ったんですよっつって、でこちら茂木和也さんが発明されたお風呂の生ハゲって言って、お風呂の生ハゲシュッシュッシュしてスポンジでキュキュってこすって、
うん、
でちょっと時間を置いて行きますよっつってウエスでね、いらない雑巾とかで拭き上げると、
うんうん、
見てみたいな、もうそっからね皆さんがはいめめさん喜んでる、めめさんテンション上がってる、声が上がった、トーンが違うってコメントがわーってきて、みんなは。うん、うわ汚れ落ちたじゃなくて私の変化にツッコミを入れるっていうライブになってましたね。
いやもうね、なんて言うんだろう、あの私本当に掃除のなんかその洗剤の種類とかが本当に分からなくて、
うん、
もう本当にトイレ用の洗剤、お風呂用の洗剤、キッチン用の洗剤って全部もう丁寧にね揃えてるわけなんですよ、
うん、ほら分かんない人のためにそうやってあるからいいんですよ。分かる人はいらないもんね、
うん、そうなの。それをねしてて、うん、まあ一時期ねナチュラルクリーニングっていうのがね結構流行ったっていうか、
はいはい、
あの
私ももう、ね、そっち寄りのすごいどっぷり使った時期はありましたよ。
そう、その時期に私もまあちょっとやってみようかなと思って、うん、重曹とかね、なんだっけ、重曹とかクエン酸とか、
はいはい、
買ってみたんですよ。重曹
とかクエン酸とかセスキとか、
あ、そうそうそうそうそう、
ね、カタンサンナトリウムとかですね。はい。
そこら辺、カタンサンナトリウムは分かんないけど。
はい。
そこら辺を。
あれよ。オキシクリーン的なやつよ。
あ、はい、はいはいはい。
オキシはね、ナチュラルじゃないけど。
そう、買ったものの使い方が分からなくて、うん、聞いたら、うんうん、酸性の汚れにはこれで、アルカリ性の汚れにはこれで、もっと汚れの声を聞いてとかって言われて、はって、うん、
そうです。汚れの声を聞いて、それに合わせた洗剤で汚れを落とすんです。お分かりいただけただろうか。
全然私の頭に入ってこなくて、紙に書いたりもしたんだけど、
うんうんうん、
結果今は場所ごとの洗剤に頼ってます。
諦めました。一番ね、もうやっぱ一番大変なのは汚れの種類を知ることだよね。
うん、
汚れの種類を知っちゃえばその反対の性質の洗剤で落とせばいいだけなんだけど、そのそもそも汚れの成分が、うん、これ何ってなるじゃん。水垢って何、
うん、
って水垢、じゃあもう今日ショコさんこれだけ覚えて帰ろ。
はい、
水垢はアルカリ性。
アルカリ性
だから酸性の洗剤で落ちる。
酸性の洗剤は何系？
クエン酸とか。
クエン酸ね。
うん。あとお酢とか。
うん。お酢ね。
お酢も酸性なんですよ。
聞いたことある、なんか。
もうなんか最悪、もうキッチンでお酢こぼしとけば水垢落ちるから、ショコさん。
シミになるだろ。こぼしっぱなしはシミになっちゃうでしょ。
お母さん、なんか臭いよ。こんな黙ってないか。
こっち大阪だよ。
すいません。大阪の、なんかイントネーションがわからなかったです。どうぞお返しします。
はい。じゃあ次、アルカリ性、あれなんだっけ。
もう一個だけね、一個だけ覚えてくれれば大
丈夫です。あ、一個だけでいいですか、一個だけでいいですか。
本当に水垢はクエン酸とか、うん、そういうので落ちるよっていう、ね、うん、まあなんかいろいろね、水道の中に含まれてるさ、マグネシウムだっけな、なんかそういう成分とかでもさ、うん、なんかだんだんその水垢って種類何パターンかあるらしいんですよね。
おう。
でそのせいでやっぱクエン酸じゃ落ちない水垢の、うん、なんだろう、汚れ、
うん、
もあって、そうするともう業者が持ってるレベルのやつじゃないと落ちないけど、日々の生活だったら1日2日、うんうん、まあ、1週間2週間、うん、何年も放置した水垢じゃなければクエン酸とか毎日こまめにやってたら綺麗に維持できます。キッチン水洗らへんはね、
ちょっと多分やらないと思うけど頑張ります。その掃除の知識は、うん、 どこかで勉強したのか、うん、独学なのか。
最初はやっぱり独学で、
うん、
で、一番最初掃除が好きになったきっかけが、
うん、
あのホームセンターか行った時に、あ、東急ハンズだな、もうね、うん、ピラミッドみたいに茂木和也の水垢落としが飾ってあったんですよ、
うん、うんうん、
茶色い筒状の、
うんうん、
でなんかやっぱり名前がインパクトがあって
あるね、
フルネーム、なんだろうこの筒、茂木和也って、
うん、
って思ったから、裏面見たら水垢落としとかいろいろ書いてあったから、え、これでいろいろ落ちるじゃん、うん、買ってみようと思って家帰ってやったら、まあ、研磨剤も入ってるし、
うん、
めちゃめちゃ汚れ落ちるわけですよ、
うんうんうん、
で楽しくなっちゃって、でその茂木和也を持って社宅のこの家を回ってみんなのお風呂とか水垢気になるとこないとか、汚れフライパン焦げてないとか、あのコンロのとこ拭いてあげようかってなんか回り出したんです、私。で回ったら、その回った家の人たちもみんなその東急ハンズ行っても買うっていうこの流れができてきて、
うん、
でなんで茂木和也ってこんな落ちるんだろうと思った時に成分を見て、
うん、
気になったんだよね。なんかそれでそっからホームページとか調べて検索とかして、え、アルカリ性と酸性ってあるんだとか、
うんうん、
中性の洗剤も多いんだとか、
うん、
だったらもうその用途に合わせてその適した洗剤で一撃で汚れを倒してしまえば、
うん、
大変じゃないよねっていうのが分かってきて、
うん、
もうそっから自分で調べるのと茂木さんに DM して聞くとか
それそれねそれそこに飛んじゃうのね本人に聞くのが早いみたいなな
んかそう、茂木さんとインスタで出会って出会なんて言うんですかね、ね、師匠だと思ってて、ね、そっからその3ヶ月後ぐらいには、
うん、
師匠が出張で私の家の近くに、
うん、
お掃除の実演をしにホームセンターにいらっしゃってて、まあ、そこで感動の初対面をさせていただいたんですけど、まあそこからまたお掃除愛が私はわーって高まってしまって、うん、まあ、茂木さんと一緒にコラボライブとかして皆さんの汚れの相談会、うん、家中のこういう汚れは何で落ちますかって、もで茂木さんもきっともう本当に多分変態ですよ、なんか
やいやそうだろうね、
いい意味でいい意味で変態なので、
いい意味です、いい意味です、
もちろんつらつらつらつらつらとお答えしてくださるんですよね、
うんうん、
フォロワーさんたちもお喜びになって、私もお喜びになって、
お喜びにね
楽しかったです。だからもう掃除熱はこうやってちょっとずつ蓄積されてって、汚れのようにもう今
汚れ
もう大変ですよでも行き着いた先でもうやっぱ洗剤の種類、うん、汚れの種類全部把握していくと、
うん、
これとこれとこれとこれとこれがあればいいよねっていう、
あ、うんうんうん
うん、なので年末、去年の年末にインスタグラマーの方たちと、まあ、ショコさんもいらっしゃいましたよね、うんうん、みんなで
いました、
おすすめの掃除用品5選やろうってね、
やったね、うんうん、
ああいうので紹介したんですけど、私も、
うん、
あの子たちがいれば大体家中の汚れは落とせるってところにたどり着きました。
もう変態になると洗剤のことをあの子たちと呼びます紹介の仕方ね、そのじゃああの子たちを使ってどこの掃除が一番好きなんかな。
やっぱり水垢かな。あの最近は、
うん、
もう全然ナチュラルクリーニングではないですけど、
うん、
お風呂掃除をお風呂の生ハゲでして、
うん、
泡泡のスポンジを持ったまま洗面所に移動して、隣なんですけど、
うんうんうん、
脱衣所かに移動して、うん、洗面台も一緒に洗うので、毎日のようにお風呂場と洗面所の水垢が落ちてるんですよね。
おピカピカ。
だからそういうのをね、なんかやっぱ来客の人たちが洗面所綺麗って言ってもらえるとだろ
どうやっと
もう気持ちいい。でもなんだろうな、そのお風呂のなまはげはあわあわするので、結構湯船の方ではあんまり使わないんですよ、洗うとき。石鹸とか置いてるとこの付近とか、お風呂場の床、タイルみたいな、そことかは、そのお風呂のなまはげで洗って流す。で、泡でも排水口のとこでちょっと泡泡泡ってなるけど、結構泡がすごい立つ洗剤でお風呂洗ってる方共感してくれると思うんですけど、流すの大変じゃないですか。
あー、流す流れないね、なかなか。
そう、泡が溜まるでしょ、あの時間。人生で累計したら何ができますか、しょこさん。
いやでも本当にあの待ってる時間、
そうですよ、流して、
そうそう、流してちょっと流れてまたそこでとどまるから、もう一回水流して、流れてちょっととどまるのをまた流してっていうのをやらないといけないから、結構時間かかるよね。
そうなんですよ、あれがね、やっぱね、もうまだ流れないでまたシャーってやって、あ、まだなんか泡立ってる、っていうのが嫌で、あの石鹸の洗剤で洗うようになりました、あの湯船は。
あー、え、石鹸って固形？
固形じゃないんですよね、ご存知な方もいらっしゃるとは思うんですけど白いなまはげ。
うん、
持ってますよね。
持ってます。
持ってますよね。で、今は商品名が変わって、アブクの、シャボンのアブクですね。石鹸成分の洗剤なんですよ。洗剤と呼んでいいのかわからないけど。水、液体の石鹸。で、それで洗うと、まあ、泡はあんまりわからず、まあ、多少泡立ってたとしても、そこに水分が加わるとある程度の割合を達することで泡が消えるんですよ、石鹸の成分が消える、力がなくなる、だから流すときにめちゃめちゃ楽というか、シャワーでシャーってひとかけしたらもう消えてくぐらい残らない。だからもうそれで湯船の方は洗ってて、洗うとこは洗い場って言うんですかね洗い場の方は泡泡して、で、結構酸性の洗剤でやると石鹸カスとかも落ちるし、ピンク汚れとかもある程度落ちるので、完全には消滅しない。あれもね、酵母菌の一種って言ってピンクのやつ、ありません、お風呂にピンク汚れできやすくないですか、
あのね、換気とかしっかりできてなかったりすると、ね、
そうなんですよ、あの子たちカビ菌の餌になるからピンクの時点で退治しといた方がいいんですけど、ピンクちゃんたちも、まあ、ある程度綺麗になるし、それでお風呂のなまはげは使ってますね、そっちに。でお風呂だと2パターン、石鹸の洗剤とお風呂のなまはげを使って、そのお風呂のなまはげの方は泡立つから洗面所でもちょっとその泡で掃除してって感じです。
もうすでにね、私の頭の中はてなはてなはてなですよ。
すいません、ごめんなさい
え、そのお風呂の浴槽の中は、あれって白いなまはげって原液で使うか、47倍希釈、で使うじゃないですか、どっちで使うの、
もう私は白いなまはげは原液で使ったことがありません。
あ、じゃあ、あの薄めた方でお風呂をシュシュシュッと、
そうです。やっぱね、原液だと強いんですよね。で、あの、白いなまはげと、その、お風呂のなまはげって真逆なの。成分が。
ああ、じゃあ同時に使わない方がいい系。
消える。シュワシュワ同時には使わない。シュワってなっちゃう。そう。白いなまはげは、湯船の方で、皮脂汚れとかを落とせるから使うんですよ。水垢ももちろん湯船ってついてると思うけど、皮脂汚れも結構つくじゃないですか。
そうだね、入るからね、
ザラザラしたような、そうそうそうそう、うん、だからこそまあ両方でたまにね洗ってあげるのがいいんですけど、日々の汚れは基本的に皮脂汚れを落とそうと思って白い生ハゲで洗って、うん、洗い場の方は、
うん、
石鹸カスとか水垢の方が気になるのでお風呂の生ハゲで洗って、洗面台も皮脂汚れよりも水垢の方が気になるのでそのままお風呂の生ハゲでやってます、うん、大丈夫ですか、もう頭の中が生ハゲになってませんか、大丈夫ですか、
生ハゲになってますね
これもう生ハゲ生ハゲ聞いてたらもうなんか多分ホームセンターとか行ってお風呂の生ハゲとかいろんな生ハゲ今生ハゲって名前じゃなくなったっけな、いやでもお風呂の生ハゲはご健在だと思うんですけど、
うんうんうん、
ね、どうしても手に取っちゃうかなってね、気になりません、
あ、めっちゃ気になる、
これこの間聞いた生ハゲだあわあわなるやつだみたいな、友達とかでも、え、それは白い生ハゲ、お風呂の生ハゲね、これはね、お風呂の生ハゲ。私、人生で生ハゲって何回言ったんだろうっていうぐらい言ってると思います。
いや、もうすごいわ。
ありがとうございます。
あのね、はい、もう一つ、DIY の話をしようと思ったんですが、
はい、
お時間がですね、結構起きてしまいました。ちょっとね次回に回そうと思います
わかりました、すいません、なんか全然時間足りないかも、大丈夫かなとかねおっしゃってたような気がするんですけど、そうそうそうそう、いや思いのほかやっぱりお掃除変態なんでしょうねっていうか回し物じゃないです、最後言っときます、全然勝手に私が茂木さんの話をずっとしてただけなんですけど、商品を売ったら何割入ってくるとかそういうのもやってません
まあね、めめさんが紹介してくれた、はい、まあ、茂木さんの商品に限らずね、
うん、
こう酸性とかアルカリ性とか、うんうんうん、そういうのを見ながら、まあ中性ももちろんあるし、まあそれぐらい私も知ってるので、うん、
はい、
ちょっとなんか汚れにフォーカスして、汚れの声を聞いて、
うん、そうです。
洗剤選びもしてみたいと思いました。
ちなみにまだまだ話はできるので、いつでもお声かけください。
めめさんのさ、
はい、
インスタの投稿にもそういう投稿をしてましたよね。
あ、時々、はい。
うんうん。
またちょっと頑張ります。
そこら辺とかもね、
はい、
初心者向けにまたよろしくお願いします。
わかりました。ショコさんが見てらっしゃるっていう気持ちで投稿を作らせていただきたいと思います。
は
い、
私でもわかるように、
はい、
幼稚園児でもわかるぐらいの感じで。
承知しました。
はい、ではね、そろそろ終わりの時間が迫ってまいりました。
はい、
はい、めめさんをゲストにお迎えしてお届けしたムクラジ、いかがでしたでしょうか。感想などお便りいただけると嬉しいです。次回もめめさんにお付き合いしてもらおうと思っています。楽しみにしていてください。それでは皆さん、次回お会いするまでさよなら。
さよなら。